ザ・ファンドマネージャー、その仕事と投資哲学、与田孝明。はじめに、資産運用の仕事を始めてからすでに30年余になりました。その間さまざまな業務を体験してきましたが、この10年間における日本での資産運用の展開には目を見張るものがあります。とうとう日本にも資産運用の時代がやってきたというのが率直な実感です。近頃は資産運用という言葉を聞かない日はないほどになってきています。書店に行くとその種の本が山ほど積まれていますし、新聞、テレビ、雑誌なども資産運用に関する記事や報道にあふれています。これらの現象は資産運用に対する関心の高まりを表していると同時に、その重要性が広く認識されてきている証左でもあります。それではなぜ資産運用が日本人にとって重要になってきたのでしょうか。それには次の3つの大きな理由があると私は考えています。1番目は少子高齢化の影響により、公的年金制度だけに頼っていては快適な老後生活の維持が難しくなるという不安感を抱く国民が多くなってきていることです。将来の財務的な基盤を確保できるように、少しでも早い時期から準備していかなければならないという認識が、特に若い世代に広く浸透し始めました。また、すでに現役を引退された世代や、これから退職年齢を迎える世代の方々は、日本における昨今の低金利下で、既存の蓄えや退職金を少しでも有利に運用して、公的年金の保管をしようと動き始めたのです。2番目は、日本経済の成熟化により、構造的な低経済成長が続いており、今後は金融資産を有効に活用して新たな成長分野を進行していかなければならないことです。景気の循環的な回復が一時的に経済成長率を高めることは今後も十分可能ですが、今までのような製造業を中心とする輸出主導型高度経済成長を続けていくことは難しくなることでしょう。日本は将来的に新たな産業を振興していかなければなりません。そのためには、日本が豊富に蓄えている資源、つまり人的資産と金融資産を大いに活用していくことが肝要です。新しい産業を育てていくには、特にリスクキャピタルである資本が不可欠です。そのような資本が適切に提供されていくには、広い意味での資産運用の経済的機能が認識される必要性があります。ベンチャーキャピタルやプライベートエクイティなど、今日さまざまな新しい運用対象が浸透しているのが何よりの証拠です。最後の理由は、金融資産の蓄積が巨大化していることです。日本全体で運用しなければならない金融資産は、個人の1500兆円と、公的年金資産などで200兆円の合計1700兆円にも達します。それに、企業や一般法人の余裕資金を加えると、2000兆円を下らない金額でしょう。日本はアメリカに次いで世界第2位の金融資産大国なのです。このような 巨額の金融資産が有効かつ効率的に運用されることは、国民経済的にも、また世界経済的にも意義の大きいことなのです。以上のように、資産運用は日本、あるいは日本人にとって、今後ますます重要性が高まる分野なのです。その資産運用を職業としているのが、ファンドマネージャーと呼ばれる運用者です。ファンドマネージャーは比較的新しい仕事であり、また特別な資質と高い専門性を必要とするため、つい最近まではあまり一般的には認識されていない職業でした。実際問題として、私自身がすでに数十年もこの仕事についていながら、つい最近までは自分の仕事を家族に十分に理解してもらえませんでした。特に子供などは、友達から父親の仕事を聞かれた時など、答えに窮して困っていたようです。ここ数年、資産運用に対する関心が高まるに従って、ファンドマネージャーという職業についても、認知度が上がってきているように思います。しかし、この仕事に関して、世間一般の認識と実際との間には、まだギャップがあるようです。そのギャップを少しでも埋め、多くの方々にこの仕事について知ってもらいたいというのが本書の趣旨です。職業としてのファンドマネージャーの真髄は、投資家という他人、委託者の資産を運用しながら、財産の実質的価値を長期的に維持することなのです。かつての買い占め屋的手法によって、短期の利益のみに執着するファンドマネージャーもどきとは全く異なった世界なのです。資産運用関係の書籍を見ると、実践経験がない人が書いたものが多いようです。理論や理屈はいくらでも他人の著書から勉強できます。実際、私自身も今までいろいろな著書や論文を読んで、資産運用について増資を深めてきました。しかし、実践を経験した人が書いた著作は意外と少ないのではないでしょうか。本書では30年にわたる資産運用ビジネスの経験をもとに、幅広い角度からファンドマネージャーの仕事を紹介しています。本書では資産運用に関する理論の解説はあえて行っていません。それは前著の外資のアセットマネジメント日経 BP 社刊がその目的で書かれているからです。資産運用実務の基礎的な知識や理論について勉強したい読者は外資のアセットマネジメントを参照してください。本書では前著では触れなかった資産運用についてのさまざまな見方、考え方をファンドマネージャーとしての私の経験や学習を通して紹介していきます。それらの中には一般的なものと異なる主張や読者が重複しかねる意見も多いことでしょう。しかしそのような見方や考え方もあり得るということでご理解いただきたいと思います。本書の構成は、序章から第5章までが基礎編、第6章から第9章までが実践編という位置づけになっています。序章では、資産運用の重要性と運用者の必要性を述べています。第1章は、私がファンドマネージャーの道へ進むきっかけになった体験などの紹介です。第2章では、職業として資産運用やその意味について説明しています。第3章は、機関投資家の現場を、そのプロセスや関係者の役割を含めて紹介しています。 第4章では運用哲学や戦略について、また第5章ではリターンやリスクに関して述べています。第6章から第8章は実際の運用体験に基づく記述です。第6章は株式市場と株式投資について具体的な例を用いて説明しています。第7章は私の株式ファンドマネージャー時代とシティトラスト信託銀行で運用責任者をしていた時の体験談です。また第8章はシティ時代に行った実際の投資行動とその背景を詳しく述べています。